はい、どうも皆さんお世話になります。今日は8月22日です。で、今日のお話なんですけど、まあ雑談を交えながらちょっとベクトルについて少しおさらいしようかなと思います。それじゃあよろしくお願いします。はい、ですね、まず問題です。原点0、0、0、X が0、Y が0、Z が0の位置から点 A、X が1、Y が1、Z が1の座標に移動した、に点 A があったときに、ベクトル原点 O、点 A、なんで OA を求めなさいっていう問題があったとします。でそうすると、ベクトル A っていうのは、点 A の X 座標が AX だったとしたら、AX から原点の X 座標、だから OX を引いたものがベクトル A の X。で、Y が、点 A の Y 座標だから AY から原点の Y 座標 OY を引いたものが Y の成分で、 Z のベクトル A のベクトル OA の、Z の成分が、点 A の Z の成分 AZ から原点の Z の成分 OZ を引いたものになります。なんで、ベクトル OA は、X の成分が 1-0、 Y の成分が 1-0、 Z の成分が 1-0 で、ベクトル OA は 1-1-1 の成分になりますっていうことなんです。で、今日なんでいきなりこのベクトルの話したかっていうと、ちょっとまあ放送を全部聞いてて思ったんですけど、そもそも、とあるメーカーさんの技術の方から言われたのが、僕、中学校卒業してからすぐに現場に入ったんで、ベクトル読よくわかんないんですよねっていう話を、ついこの前ちょっとされて、で、よくよく考えてみると、そもそもベクトルって何使ったら便利なのとか、そんなの全然話さずに、復習した方がいいよなんていう話をしたもんなので、ちょっとどういうふうにこの言葉だけで説明していこうかなっていうのにすごく悩みはしたんです、この1週間なんですけど、こういうふうな、なんか例題をこうちょっと織り交ぜながら1問だけこの16分間っていう枠の中で、1問だけちょっとやっていこうかなってちょっとこれから思ってます。やらない日ももちろんあるんですけど、でこれね、さっきのやつ何かっていうと、なんかちょっと滑舌が悪かったっていうか、言葉尻が悪かったんで、もう一回ちゃんと説明すると、要はね、原点 O っていうところから点 A までに移動した、このなんていうのかな、大きさと方向を示してるんです。なんで X 方向に原点0っていうところから1個行ったところ、原点 O の Y 座標が0っていうところから Y 方向に1行ったところ、Z も0から1行ったところにある点のことを示してるんだっていうことなんです。でね、この、理論は変わらないんです。だから、移動した方向、移動した方向とその大きさを示してるんだっていうのがとっても大事なので、それだけをずっと覚えておいてほしいんです。なんでベクトルはそっち側の方向に移動したその向きとかを、その数字だけ見ただけで分かるようにした、数字でなんかこう、そのなんていうのかな、ビジュアルをこうイメージさせるためのもんなんだよっていうふうに覚えておいてもらえたらなと思うんです。これ多分なんですけど、あんまり意識して使わないんですよね。 だけど生活の中には結構密接にそういうのがあって、例えば、1時間ごとの温度を表しているものとか日隔差っていうんですかね、多分ね小学校4年生ぐらいの理科の授業の中で1日の気温の変化を棒グラフで示せみたいなのが、あいや失礼、折れ線グラフで示せみたいなのが多分ね夏休みの宿題とかにあったんじゃないかなと思います。まあなんでね、このベクトルさえ分かれば、例えばだけど速度に対する変化とか、だからそういうものも分かるようになるはずなんですよ。なんでちょっとね一癖ありますけど、こういうのを挟みながら勉強していけたらなと思います。ノムペン言うと原点 O の成分が OX、OY、OZ っていうのがあったとして、OX が0、OY が0、OZ が0で、点 A っていうのがあって点 A の成分が AX、AY、AZ って成分があって AX イコール1、AY イコール1、AZ イコール1の時にベクトル OA の X の成分は AX-OX で1-0、Y の成分が AY-OY で1-0で、ベクトル OA の Z の成分が AZ-OZ で1-1なんで、ベクトル OA は1-1-1の成分を持ってますってことになるんです。でちょっとずいぶん前になんか言った通り、そのクオータニオンとか4元数が出てくるとこれに複素数みたいな考え方が入ってくるんで、それはその時言います。でね、このベクトルを使えるようになると、特にね設計さんで加工業者さんから3次元計測のデータとかをもらった後、この面がどれぐらい傾いてるのかなとか、どれぐらいこの理想な的な形から違うのかなとかっていうのを追いかけるときに、このベクトルと、ベクトルとって言ったらおかしいけど、ベクトルを使って外積と方線ベクトルを使って平面の方程式が求められるんです。でこれがね意外と結構便利なんで、できたら、知っておいてほしいなと思いました。でこれね結局ね役に立つか役に立たないかはよくわかんないですよね。なんですけどこれ3次元計測のデータって実際図面書いたりとか検査基準表を発行したりとかした時に、この点計測してくださいねってお願いするんですけど、返ってきたデータをねこう吟味するのはねとっても難しいんですよね。で結局そのこの面ないしこの面かなを拘束した時のそのベストフィットの結果を教えてくださいみたいなのをメーカーさんにお願いして、計測した3次元計測器から出力されるデータを見てうんうんって言うんですけど、実際追加工する時とかそこら辺あんまり当てにならないんですよね。実際だ結局なんか平面出しし直したりとかして、そのベストフィットした時の状況とは違う状況で加工しないといけないとかっていうのがざらにあるし、スポットでねこの平面がどれぐらいずれてるのかなとかっていうのをなんか見ようかなと思った時に、ちょっとこういうのが分かると役に立つので、覚えておいていただけるとありがたいなと思います。で今日ねあれなんですよ、久しぶりに晴れたんですよね。なぜか午後から雨、雷鳴ってたのかな、ちょっとそこまでよくわからなかったですけど、雨が降ってきましたけど、どれぐらいぶりにお日様を見たのかがよくわからないですけど、非常に心地よくて、気がついたら3時間半ぐらい外を歩いていて、で帰ってきたらもう風はすごくし結構吹いてたんですけど、日差しがとても暑くて、もう汗ぐっしょりの状態で帰ってきて、なんていうんですか、久しぶりにそのお昼間からシャワーを浴びて、その後は部屋の掃除だりなんなりを、ずっとしてたんですけど、 いやまあコロナじゃなかったらね、もっと楽しい夏だったんでしょうね。私大学の頃からずっとサーフィンをやってて、まあ、サーフィンとバイクをまあたしなんでいてたんですけど、まあ、コロナになる2年ぐらい前からまあ子供が2人できて、目が2人目ができて、まあ、ちょっと忙しくなってきたりとかして、まあ、サーフィンと疎遠になって、で去年、まあ、大きい開発に一段落ついた、まあ、実際つかなかったんですけど、まあ、ついて、まあ、今年ちょっとサーフィンちゃんとできるかなと思ってたんですけど、今年じゃない、去年か、ごめんなさい、去年、まあ、その大きい開発に一段落ついたと思ったけどついてなくて、で、まあ、夏からサーフィンやろうかなと思ってたら、その矢先に、まあ、コロナの混乱が始まり、もうこのままどうなっちゃうのかなと思って、ちょっとまあ今一抹不安なんですよね。で結局多分まあインフルエンザと一緒で多分いたちごっこになるんじゃないかなって思ってて今で、まあそんなこともあってね、まあちょっとその今実際、まあ、コロナが明けた時にその、まあ、景気がこうバッとこう復活するようなタイミングで、まあ、そんなんですか、今と同じようなクオリティの部品を、まあ、どうにかして安く作れないかなっていうのを、まあ、各協力会社さんと一緒に、まあ、考えながら、まあ、その時にね同じ価格で入れれば、そのまあいわゆるその加工原価みたいなのが安くなってきた時にね一気に儲けが増えるので、まあちょっとそういうことを企みながら、まあいろいろまあ協業しながらお仕事させてもらってるんですけど、もう今のなんかちょっと感染状況を見ると本当そこが不安ですよね。果たしてちょっとその元通りになるのかっていう、まあ元通りにならないんだとは思うんですけど、だからまあせめてね、今一緒にやらせていただいている仕事が無駄にならないように、まあ、こういうちょっと基礎的なところを含めて、まあ、できるだけちょっと理解を深めていって、まあ、今回、まあ、そのいわゆるそのコロナ明けに、ね、適用しようとしているようなテクニックがこ うまくこうビジネスにちゃんと消化できなかったとしても、今やっているようなことがまあ無駄にならないようになんかちょっとできたらなと思ってます。いやーやっぱりね、僕たち その生きてるこのリアルの世界では、このポッドキャストであったり YouTube であったり、まあ、いろんなメディアコンテンツがあるんだけれども、それだけではねお腹が膨れないんですよね。だからどうしてもこのリアルの世界に自分が発送してる部品をちょっと現実的にこう召喚しないといけなくて、でそれをうまく召喚する手当をちゃんと考えておかないと、このまあ いわゆるそのお金になっていかないんですよね。お金になった時にはもうメディアと一緒で、まあ一緒なんです。なんだけど、まあその実際にその何かを輸送したりとか、まあ、なんていうのかな、まあ、その実際にその電気を作るための装置であったりだとか、まあ、ガスを送る装置であったりだとか、まあ、そういうのも含めて、このリアルを円滑に進めるためにね、こうやっていかないといけないことがやっぱり世の中には存在するんだと思うんです。だから今こう医療従事者の方とかすごく大変だと思うし、多分ねもっと悲惨だと思うんです。もうね絶対先が見えないですもん。デルタ株ですら今この状況で、今度そのラムダ株でしたっけ、ちょっとなんか僕もよくあんま詳しくはないんですけど、なんだけどその次がねやってきた時に、これよりも大きい波がやってきたら多分もう受け止められないと思うんですよね。だからまあちょっとそういうちょっとまあ良くない未来があったとしても、それにねこう負けることなく、こうものづくりをちょっとこうちゃんと進めていかないといけないのかなと思ってます。まあ今日はとりあえずその基礎的なことをまあ地道にやっていきましょうっていうのをまあ念頭に置いて、まあちょっと話をしました。でこれがちょっとまあうまくいくのかどうかは別にしても、まあできるだけこういうちょっと 16分の枠の中でたくさん詰め込むよりも、なんか一個の話をちゃんとこう踏まえてやっていくみたいな形でちょっとやっていけたらなと思います。あんまりね詰め込むと、昔大学の数学っていう本があって、なんかそれがなんか AM でなんかラジオかなんかをやってたんですけどね、朝もうね睡眠効果が凄まじくなるんですよ。しかも長いし、だからまあちょっとそういうなんかこう呪文みたいなラリ法みたいなこうポッドキャストはできるだけ作りたくないので、まあできる限り短い枠でお昼休み中にでもさらっと聞けるような短さでちょっとまあやっていこうと思いますので、今後ともちょっとよろしくお願いします。はい、じゃあ今日はそんなところでございましょうかね。ちょっともう本当マジでコロナいい加減にしてほしいなっていう気はしますけど、頑張ってやっていきましょう。はい、じゃあ今日はありがとうございました。最後まで聞いていただいた方、本当ありがとうございます。また次もやりますので、ぜひもしよかったらまた聞いてください。今日はありがとうございました。失礼します。